僕ね、
うん。
教養って、
うん。
やっぱこう日々のニュース、無味乾燥なニュースをこう彩るためのツールだと思うんですよね。
はいはい。それ誰かの名言であったね。
あ、そうなの？
教養とは、金がなくても楽しく過ごすための、
はいはい、
何か特別なことがなくても楽しく過ごすための最高のツールだ、みたいな、うん、誰かが言ってた。
そうそうそう。それもそうだし、さっき言ったのはそのニュースってさ、
うん、
なんかパッと見あんまり面白くなく聞こえるけどさ、
うん、
歴史でもこういうのあったなとかさ、
あ、
そういうことでさ、楽しめるなと僕は思うんですよ。
それはありますね。
わかりやすい例で言うと、僕はあのコロナ禍のタイミングでね、
うん、
ちょっとゆる言語ラジオでも過去に話しましたけど、
うん、
トラックドライバーさんへの差別が起きたタイミングがあったんですよね、
うんうん、
そのまあウイルスを運んでるのではないかみたいな、
はいはいはい、
あの言われのないこと、
とんでもない話ですね、
と言われたんですけど、まあ、これだから本当江戸時代とかにね、
うん、
やってた職業差別とやってること全然変わらねえじゃんとか、ね、
そうだね、
そういうことをこう感じるわけですよ、
うんうん、
いろいろ勉強すると、
うん、
では堀本さん、
はい、
号泣議員って言いましたよね
あの野々村議員ですかね、
はい、あの記者会見で、
うん、
あの
この国をって言ってた人でしょ
そうですよ、願いだいそう思ってって言っていた、
うん、
何を感じましたあの時。
面白いなってえ面白いなって思いました。
ああ、だからただの変わった議員だなと思って消費したんってことですね、
うん、もちろん。
あ、下の下ですね、やっぱその人文学の教養が足りてないんですね、それ実は。
教養があるともっと面白く解釈できたんです
か
ね。
そう、人文学の素養があるとどう思うかというとですね、うん、源氏物語だなーって
おらんでしょ源氏物語。
今回そういう話をしていきたいと思います今回はね、
はい、
ある論文をもとにお話しします、
うん、
その論文の著者っていうのはその冒頭のね、まあ、号泣議員の会見を見て驚いたと、
はい、
それはなぜかといったらその男が公の場で号泣、つまり声を上げて泣いたからだと、
うん、あ、そこなんだポイント。
そう、
まあでもそ う, で、ね、そうか、
うん、
あんまり号泣する男性、まあ、
そんな
に見ない。アイドルはね、引退でたまに号泣したりとか、
はい、
女性の方がどっちかっていうと見るイメージか。
そうですね。で、あとね、一応少し上の世代だと、
うん、
あの山一証券っていうね、
はいはい、
あの証券会社が経営破綻したタイミング、
うん、
もうあの時も会見で社長が泣いていたらしい。でその野々村さんの時も山一証券の時も男性がこう声を上げて泣くことの是非について、
ほうほう、
まあ、その後こうなんかいろいろ議論があったんだけれども、やっぱ批判的な声が多かったらしいんですね、まあ、それはだから堀本さんの直感にもあっているわけですね、うん、そのままちょっと論文を引用しましょうか、
はいはい、
彼の様子、彼ってのはこの兵庫の議員ですね、
うん、
彼の様子を見ているうちに、
うん、
私は時代が変わっているのを感じた。
え、野々村議員が、
はい、
時代が変わっているのを感じさせる、
はい、そうです。
へえ、そんななんか若い人たちはみんなスマホを持ってるねみたいな気持ちになるんですかね。
続きを見ましょうか、
はい、
公衆の面前で男性が大声を上げて泣くことが以前ほど恥ずかしい行為とは思われなくなってきているのではないか、
うん、おう、そういう価値観の問題なのかなあれなんか価値観として、いや泣くの恥ずかしくなくなったから泣いたんだよとか、なんかそういう感じはなかったですけどね、野々村議員。
いやいやいや、
まあ、
うん、まあそういう見方もある
わけですよね。それ見方もできる、確かにね、まあまあ。
でその後ね、
うん、
帰結がなかなかね素晴らしいんですよね、
はい、
泣き方に対する評価は、
うん、
時代的な推移があるのではないか、
ほう、
という問いを立てるんですよ。
ほうほう、
つまりこう男性が大きな声を上げて泣くとか女性が大きな声を上げて泣くっていうことには、うん、歴史的にそういうのに対する評価っていうのは違いがあったのではないかと、
うんうん、
まあ、例えば昭和的な価値観だったら、例えばですよ、昭和的な価値観だったら男性が声を上げて泣くのは恥ずかしいと、
うんうん、
だけど徐々にそれはなくなってきているのかもしれないと、はいはいはい、この会見を見て感じたと。
なるほどなるほど。
でここからだから調べようと、
うん、
それを思うわけですけど、
うんうん、野々村議員きっかけ研究ってこと。
そうですね。
すげえ。
ここに書いてあることはそうですね、もう野々村議員きっかけっぽいですね、この論文の書き出しは。
あ、エモいですね。野々村議員が生んだ論文と言っても過言ではない、はい、
そうなんです。
過言か、
うん、過言だ、過言だ、ダメ。そうですよ、じゃねえよ
なんで今勢いに飲まれたのダメよ、そんなこと
したそうじゃないよ
絶対違いますね、
はい、これさ、
うん、
どうやって調べればさ、
うん、
その泣き声に関する時代的な評価の推移ってわかると思います、
うん、ああ、どうなんですかね。でもやっぱあれじゃない、文学作品とかを紐解いて、
うん、
なんかすっごい男性が泣いてる描写っていうのが、
うん、
みっともなく描かれているのか、
うんうん、
それともまああるよねって描かれているのかみたいな感じで推測できそうですよね。
そうですね、あのもうちょっと解像度を上げますと、うん、この泣き声、泣いているシーンを調べるために何をすればいいかといえば、うん、この研究者が着目したのはオノマトペだったんですよ。
へー、あ、そこで繋がってくんだ。今回オノマトペシリーズですか、もしかして。
今回はオノマトペシリーズの続編。
はー、なるほど、
来ました。
なるほど、はー、
少し前にね、前5回で、うん、おそらく皆さんに衝撃を与えたであろうと思われる、うん、そんな可能性があることでおなじみの
まだ公開されてないから我々評価できないです、ね、
評価が定まってないですけれども、
ね、
はい、その回の続きとしてね、うん、ここからは前回はこう理屈をこう積み上げていくような、
はいはい、
シリーズでしたけれども、ここから単発で聞いて完結する、うん、まあ、僕がリサーチして面白いと思ったオノマトペネタ詰め合わせ、
はい、
噛んだ
結構大事なとこ噛みましたねなんか水野さん今日調子悪いですか？野々村さんが生んだ論文もそうなんですよって言っちゃうし、
まだ評価固まってない。
水野の能力の時代的推移性が今ちょっと落ちていってます。
こっから
上げていきます。
かもしれない
まさかと思いますけど、さっき美味しいラーメンをいっぱい食べちゃったせいでお腹いっぱいでパフォーマンス落ちてるわけじゃないですよね。
そうですね、血糖値が急激に上がっていますので。
まさか
と思います。はい、ちなみにね、
はい、
さっきのことにちょっと補足すると、うん、なぜオノマトペに焦点を合わせるのかっていうと、オノマトペに注目すると、うん、どんな声を上げて泣いているのか、うん、それからどんな様子で泣いているのか、
うん、
つまり擬音の語の部分と擬態語の部分ですよね。
はははははは、
泣くっていうことの音がどう出ているのかっていう擬音語的な面と、
うん、
それから泣き方に関する、
ね、
はい、擬態語的な面の両方で泣き声がわかるからだと。
なるほどなるほど。だから、わーわー泣くは実際なんかワーワー言ってる感じするけど、
はい、
シクシク泣くは別にシクシクって音出てないから、
シクシクって音じゃないかな。
シクシクって音なん？
シクシクってこうえ、
そうか、
シクシクって、
シクシクって擬態語じゃないの？様子を表している。
ちょっとじゃあ辞典見ましょうか。調べましたけど、シクシクは擬音語ですね。
あ、そうなんだ。じゃあなんか鼻気になっちゃった
興奮してるあれ、牛のモノマネで
興奮した牛になっちゃった。みたいな音が、
そうですね、口角が上がってるから全然ピンとこないですね。なんか
今笑顔で泣く音やっちゃったからダメなのか、うん、
ちょっと全力で、はい、
みたいなことでしょ、
うん、うん。もっとすすり上げてんじゃないかな、シクシクってこうみたいな。
あ、そう、はは、鼻すすりの音
かな、と思いますけど、
う
ん、一応だから擬態語は例えばですね、ボロボロとか、
ほうほうほう、
ボロボロ泣いたとか、
大粒の涙がね、
はい、これ音じゃないですもんね、
う
ん、どう見ても。
そうですね、
はい、これとかの場合はだから大粒の涙を流しているんだってことがわかるわけですよね、うん、
なるほど、
これが擬態語だと、
はあはあ、
一応種本言っときますとこれですね、オノマトペの歴史1、その種種相と詩的変化おべんちゃらなどの語詞、山口中身著作種5です
、一生僕は買わないです。
え
絶対に買わない。
堀本さん、そっか、こっちじゃなくてオノマトペの歴史2、新品治療の泣く頃は犬は美容と鳴いていた山口中身著作種6の方ってことですか。
違います、違います、両方買わないと思います多分。ちょっと僕はなかなかハードル高すぎて、なかなか買う機会はなさそう。
合本だったら買いたい
と。合本もいらない、よりいらなくなりました。
1100ページぐらいの合本なら買いたいかな。
ちょっと読み終わらないんで、
あ、そうですか、
はい、なかなか大変なんですけど、
これね、いい本なんですよ。
あ、そうなの。
オノマトペの歴史1、2、
うん、
これ僕もともと手伸びてなかったんですが、
うん、
ある人にこう面白いと言って勧められて、
はいはい、
それがですね、今井睦美先生です、ね、
お、はいはい、
今井睦美先生にオノマトペのことを調べてるって言ったら、うん、これ読んだって言われて、
うん、
読んでなくて、これ面白いから読んだ方がいいよって言われて、分厚い読む気起きねえと思って買ったんですよ。さすが、
ね、
今井先生ですね。やっぱ目が違いますね。
あ、面白かった、
面白かった、これ。
へ、
面白かったですね。
あ、じゃあやっぱ今井先生ってね、めちゃくちゃ面白い本を書くことでおなじみの言語学者ですけど、
うん、
今井先生セレクトの本もやはり面白いんですね。
そうですね、はい。で、先ほどお見せしたようにね、示したように、この山口中身先生ね、著者のね、
うん、
前書きの切れ味が結構すごかったりして、
はいはいはい、
簡単に説明すると、この人は日本語学者であり、
うんうん、
日本文学もやられてる方なんですけ ど、うん、
ど
オノマトペのこういう文学での使われ方みたいなのの、
うん、
日本語の歴史とかもこう、多分専門の中に入っているので、
はいはい、
そういったことをですね、ほぼ独力で、全然流行ってない時代から一人で調べ上げてる人ですね。
えらいね。
はい。でも今、御年80歳とかで、
うん、
大学のもう名誉教授になられている、
はいはい、
第一人者と言ってもいい、
うん、
オノマトペの歴史的な研究に関しては、もう独力で記念碑的な論考を何個も立ち上げているような方。なので、ちょっとこの回に限らず、今後もこの本とかから山口先生の論文を引いてきて、面白いオノマトペの話をしていく回がいくつか上がると思います、
うんうん、
ここからこの論文は現代に近いところから順に過去に遡っていって、
うん、
鳴き声に対する評価っていうのを見ていく構成になっているので、
うんうん
うん、それにのっとってちょっと簡単に概要を説明しますね、うん、
はいはい、
まず近代ですね、明治あたりの頃とかどうだったんだろうっていうのとかを調べると、うん、まあ直感通りだと思うんですが、
うん、
まあ、女性は人前で声を上げて鳴く描写が結構出てくるんですけど、
うん、
男性はそういう例が現れない。
はあ、まあでも直感に合ってるよね。
そうですよね。
なんか男なら泣くんじゃないみたいな、
うん、
まあちょっと現代だとあれですけど、
はい、
すごいそういう描写あるもんね。
そうそうそうそう、
昔の漫画とか読んでると。
そうですね。 じゃあ江戸時代行きましょうか、うん、江戸とかどうだと思いますか。
なんかだから僕のイメージだと別に江戸も明治の延長じゃねえのっていう、
うん、
男性はあんまり人前で声を上げて泣かないんじゃないですか。
はい、そのまま論文を引用しましょうか、うん、泣く場面の多い近松門左衛門の浄瑠璃に注目してみる、
うんうん、
近松門左衛門集1から3、まあ、っていう、こう本を調査してみると、
うん、
なんと男も人前で大声を上げて泣いているではないか。いきなり衝撃の発見。
それすごいね。
衝撃の発見をしますね。
そんな短い期間に変わるもんなんですね。
そうなんですよね。だから近松の浄瑠璃とかを見ると男もわっと声を上げて泣いている例が見つかると、
うんうんうん、なるほど。
で女性もこの時声を上げて泣いているらしいので男女問わず大きな声で泣いていたみたいですね。でこれ山口先生の考察だとこの江戸時代は連座制が行き渡っていたと、
うんうん、
連座制って分か
りますかね。連座制ってなんだっけ。あのね中学の社会で習った記憶あるよ、
はい、
あれあの誰かが罪を犯して捕まった時に他の人も連帯責任になるみたいなやつ、
うん、そうですそうです、はい、近所で多分地元のコミュニティの中で何人かでその組を作って、
うん、
ある人がやらかすと他の人もまとめて罰を受けるっていう、
うんうんうんうん、すごいシステムなの。今改めて考えたなんか昔社会の授業で習った時はへーって思ったけどとんでもない話ですね。
そうですね。だからこれ抑止力になるわけですね。
そうだね。
この悪いことしようと思っても
そうだね。
でこれがだからその罪が一個人にとどまらず親兄弟をはじめとする親戚一同にこの連座制だと罪が及ぶと、
うんうん、
でそういう体制だと声を上げて泣くことによって、許しの気持ちを起こさせたり自分の声を理解してもらったり同情してもらったりするっていう機能があったのではないかっていう。
なるほど。派手に謝るインセンティブがあったんだ。
そうそうそう、
江戸時代の方
すいませんって言ってちゃんと謝る、まあ、連座制だったので、
うん、
っていうそういうインセンティブがあったのではっていう仮説を立てていて、
ね、
その山口先生のすごいところはですね、
は
あはあ、単に調べた後に仮説を提示してくれるというね、
うんうん、
これもありがたいですね。
ありがたいね。江戸時代はこうでしたって言って終わられると、はい、うん、そうなんだ
って感じ、ね、なんでだろうって思っちゃうのでね、うん、はい、
へえ、だしその話いい話だね。裏を返せばさ、むちゃくちゃ仕事でなんかやらかした時にさ、
うん、
めっちゃ許してもらいたかったらすっごい大きい声で泣き出したら許してもらえるんじゃない。
そうっすよね。だから
いいアイディア
で実際そうじゃない。大声で泣かれたらさ、うん、どうすか。
確かに。いや許しちゃう。
そうだよね。
許しちゃうよね。
でも僕はそうはならないですね。僕人文学の素養があるんで、うん、おい近松門左衛門かーいですね。
間違ってます。
え、
人の本気の謝罪茶化しちゃダメです。近松門左衛門やろうとしてないし。
いや僕はそういう日々の出来事を彩るために人文学やってますから、うん、野々村龍太郎さん聞いたら、はい、源氏物語だなっていうし、大声を上げて泣いて謝る人がいたら近松門左衛門やないかーいっていう。
ジョルリやないかーいって。あ、ちょっと待って。
ええ
、これもしかしてあれ、
さらば、
さらば青春の光
の
ね、あったよね、そういう漫才、うん、ネタありましたよね。
エピソードトークみたいなの
ね
今日学校に行く途中に転校生とすれぶつかってみたいな話です。
お前それ脳やないかってね、
う
ん、あの東袋さんが言ってね、
そうそうそうそう、
森田さんがえ脳なんこれ俺のエピソード脳なんっていう、
そうそうそう、
衝撃を受けてしばらく喋っててずっとそ脳やな、うん、脳やなって言って、うん、脳なんって驚いてたら、うん、あるところでそれは浄瑠璃やなって言われて浄瑠璃なんってびっくりする漫才ありましたけど。
ありました、ね、
えこれじゃん。
そう、あ、
大声で泣いてた話したから浄瑠璃、浄瑠璃やんって言われたんじゃない。
すごいね。
すごい。
その話浄瑠璃やないかで急に活性化した。聞いたことあるこの日の人って
俺も水野さんも今ゴールなしにこの浄瑠璃やないかのツッコミの話始めたのに、うん、急に出てきたね。
あれ
舞台が。
さらばもじゃああれ考察間違い。
インプットありきですよ。
確かあれ、学校に行く途中にパン加えて歩いてたら、
うん、
角で女の子とぶつかっちゃって。
あ、そんな話だったかもね。
でそれが転校生でなんだ最悪じゃねえかって言ったら、うん、俺の隣の席が空いてるってなって、じゃああのあそこに座れってなって、うん、最悪じゃねえかってなった時に確か。ジョールリアなそこはってなったんだけど、
なるほどね、
正確にやるんだったらその子に先ほどは申し訳ないあって言って男が謝るんだけど、
う
ん、男が号泣して
わ、ね、
って言いながら謝った時に
それはジョールリアな。
そう、あ、それだ、
これが正しいね。
これか。
あ、ちょっと間違ってましたよ。さらば青春の光様、うん、ちょっと見てたらぜひ、
はいはい、そうです ね、はい、厳密な交渉が必要
だから次回から直していただいて、
ぜひ、はい、日本文学の専門家である僕に声かけていただ
く。あんた専門家ないのよ。山口中見先生の功績で、
そうですね、質問を取らない。山口中見先生が監修に入ればいいってことか。
そうだね。サロ青春の光の、うん、あの漫才監修。
聞いたことないですね。あの日本語学者の名誉教授捕まえて監修に入れたコント。聞いたことないです、僕そんなの。
やっぱそういう新展開がね求められてますから、はい、お笑いの業界も変わらないといけないって、ね、
確かに
言われてますから。そうそう、最近厳しいから、はい、吉本が次やるべきは交渉のために日本語学者を入れるじゃないですか。
そうですね。まずはあのそういうこと言う前に自分らが自分の番組の交渉をしっかりやってね、間違った情報を発信しないように気をつけましょう。まず
は、ね、気をつけましょう。
はい。ということでおさらいをすると、江戸時代は男女ともに声を上げて泣いているってすでにまず1個目の衝撃がありました、
うん、これ面白いね、
はい、これじゃあどこまで遡るのかというと、
うん、
今度は室町、江戸の前のね、うん、室町とか見ると、うん、男女どちらも声を上げて泣いていないと。
はー、いやすげえ、変遷が忙しいですね。いやだから
そうなのよ、
俺多分 1,2 回移り変わって終わったんだと思ったんですけど。
俺もそう思ってたよ、
ずっとそんなちょこまか変わってるんだ。
そんなさ、声上げて泣くなんてさ、うん、別にね、そんな変わらんやろちょこまかとって思ってたよ俺も。
僕ぶっちゃけだからなんかつまんなそうなテーマだなというか。いや本音がめちゃめちゃった。ちょっと
間違えた、声上げて謝れ
よ。許してもらうためにわっと泣くしかなくなる。、うん、はい、いやあのぶっちゃけね、ずっと昔から男性は声を上げて泣くもんじゃないとされていたのが、うん、明治期から徐々に緩和されていって変わりましたよっていうだけの話だと思ったんですよ、うん、違いますね、うん、OKNG OKNG みたいな。
だから調べないと分かんないんですよ。
そうだね、だから舐めてたよね。
多分こうだろうと思ってて、ほとんどのことってのは多分そうなんですよ。
そうだわ、
結構そうなんだけど、うん、ちゃんと調べて本当に違うケースがあるわけだ。
そうだね、うん、これすごいね、
研究者の地道よこれ。この研究文献見てオノマトペ探してってやんので
、しかもおそらくほとんどのものは空振りなわけですよね。
そうだよ、うん、論文にならなかったり、
これ明治時代に変わっただけだな、予想通りだったなみたいになるんだよね、
うん、はい。なんだけれども、さっき言ったようにその室町は男女も声上げずって泣かずに、うん、例としてオノマトペで使われてるのはですね、室町は、うん、サメザメとか、
はいはいはい、
それからハラハラ、
これハラハラ泣くって言うんだ、
涙をがハラハラ流れると、
桜感すごいですけどね、
はい、涙をハラハラと流しとかっていう例文が実際におとぎ草子にあったりするみたいですね、うん、あとそれからホロホロ、
うん、あそれはまあわかるね
とかがあると、うん、でただですね、わもという擬音は見られるのだが、
う
ん、それは子供の泣き声。
あそうなんだ、なのだと。さっきの近松門左衛門の浄瑠璃だと大人がわっと泣いてるわけですね。
そうだから、これ難しいのはわが見つかったとしても、それ誰が泣いてるのかっていうのも探さなきゃいけないわけですよ、うんね、でこれはちゃんと調べて、それは子供の泣き声だったので、大人はやっぱりわっとは泣かずに、サメザメとかホロホロとかハラハラとかっていう風に泣いていたと。
なるほどなるほど。
もうちょい遡りましょうか、
うん、
鎌倉行きましょう、
うん、
まあ、この室町にしても鎌倉にしても武家社会ですね、この辺りは、うん、ここもやっぱり声を上げてない。平家物語見てもハラハラが30例、うんうん、サメザメが7例だけ、つまりわとかはやっぱり見つからないみたいなんですね。
でまあやっぱ武家社会の方が泣かない感じはしますよね。
そうですよね、やっぱりこう、うん、勇ましさみたいなのとか武士のその規範みたいなのがあるでしょうから、うん、声上げて泣くっていうのはそこにそぐわなかったっていう予測はなんとなく普通の人でもあると思いますし、 そうだね、そしてまあ実際にそれを裏付けるような結果になったと、
うんうん、
で驚くのはこっからなんだ。
はい、
ここまでね、なんかこうへーって思いながら聞いてた人、こっからよく注目してほしいんですけど、うん、平安時代に行きますと、うん、ここがねすごいのよ。
こう
端的に言うとですね、
うん、
男は声を上げて泣くのが美徳とされていて、女性は声を上げて泣くのが良くないとされてたんですよ。だから現代と逆なんですよ、ここ。
はー、だし、すごいね、全然その、うん、そうなる理由が全く分かんないよ。
全く分かんないよね。
男が声上げて泣くのが美徳とされてたんでしょ。
かっこいいみたいな、
容認されてたわけじゃなくて。
だから野々村隆太さんモテる。源氏の時代行ったら
確かに
えぐいほどモテる。
そうか、
野々村の人かっこいいって。
そうか、もう現代のインターネットだと野々村さんなんかウケるっていうね、
ま、オートマットとかにされてましたよ、
ね、いいおもちゃみたいになってましたよね。
かわ
い
そうに
っていうのだったのに、平安時代だったらよっいい泣きっぷり素晴らしい。
あの会見見てニュースでもう、うん、あの好意的なコメントがいっぱい
好きって
なる、ね、だからあの富士坪とかから多分コメントリプとかで素敵とか
はいはい、高貴な身分の人たちからね、
富士坪霧坪とかね、そ う, そういう方とかね、
は
い、葵の上とかにから
多分いいねをされたでしょう、ね、はい、モテモテですね、
はい、具体的に男性がどういうような、声で泣いてたのかというと、うんうん、源氏物語ですね、ここで出てくるのが、
うんうん、
ここで男性の泣き声のオノマトペとして出てくるのが、ヨヨですね、うんうん、ヨヨと鳴くっていう、
なんか女性的な感じしますけどね、
ヨヨはね、おいおいみたいな感じですね、現代でおいおいと鳴くみたいな感じみたいですね。あとそれからサクリモヨヨとかありますね。
サクリモヨヨ、
サクリモヨヨとかね、これもあの
サクリモヨヨ、はい、なんすかサクリモヨヨ、
サクリモヨヨと鳴いてたみたいです。
サクリモヨヨと鳴くって何、全然
あ、はい、状況変わらない。シャクリモヨヨってことですね。
いや違う、表記揺れの話じゃなくて、
続いて
表記揺れどうでもいいね。何か教えてよ、サクリモヨヨ。
サクリモってのはしゃくり上げるってことです。
あ、
だからしゃくり上げながらヨヨと泣いたってことですね。
は
い、だからしゃくり上げながらおいおいと声を上げて泣くと、
ほうほうほう、
いうことみたいですね。
っていう表現があるわけですね。
はい、うん、源氏物語だけちゃうかと、
うんうん、
今源氏だけ例挙げましたけど、
うん、
異端な例だけ持ってきたんちゃうかと思いきや、うん、例えば映画物語とかを見ると、
うん、
あの登場人物の藤原道長。
ちょっと待って、映画物語。
はい、映画ってのは映画を極める。
映画を極めるですね。はい、っていう古典があるんですね、平安時代の。
はい、そうです、そうです。
存じ上げなかったですけど。
はい、藤原道長とかさ、うん、あの藤原家がさ、うん、摂関政治してさ、うん、もうブイブイ言わせてた。
ブイブイ言わせてた時代があったじゃないですか。満月の欠けたることもなしと思えば的な。
望月の我が世、この世は
我が世ともぞ思う望月の欠けたることもなしと思えば
ありましたね。はい、そういう。藤原道長がもうめちゃめちゃ行けまくってたっていうのが映画。
俺この世界満月ぐらいもう欠けるとこない、全部手にしてやったわっ、
ね、うん、めちゃくちゃ調子乗ってます。この今の時代でそれツイートしたらね爆速で叩かれますよね。
タワマン民だみたいな。そうだわ、タワマン
上級国民、
そうだわ、タワマンママみたいな、なんかイキリツイートみたいな、たまに炎上してますよね、はい、あ、そうか、そう考えると
アザムケーバー嬢さんとかだから藤原道長で短編を書いてみたらいいんじゃないですか。
それはね、ただの古典作家。それただの日本古典書く人になっちゃう。
そうか、そうか、間違えました。はいはい。
でもそう考えるといいね。藤原の道長ってタワマン上級国民赤。
炎上下。インターネット芸人みたいな単価。
藤原道長か。そうだわ。
すごい発見してるぞ、いっぱい。
インターネットの、そうだね、炎上下やる、なんか、イキリタワマン民だ。まあ、イキリタワマンついったら。
だから、さらば青春の光の浄瑠璃の話は交渉の余地が、交渉が甘いし、そうそうそう、藤原の道長は炎上芸人だ。
そういうこと。タワマンついったら。
そういうことですよね。そうい
い学びがあるな、
うん、勉強になりますよね、やっぱね、
歴史を紐解く
これは、ね、一言も山口先生は言ってない。僕らが今勝手に言ってます。
山口先生が著書になんか書いてあったことじゃないんです、ね、
違います。
思いつきです、ね。
麻布競馬場とかっていう単語出てきてないです。
出てきてないです、ね、
はい。この映画物語の中でも、この道長とかね、うん、それからあと一条天皇っていう、うん、まあ、超一流の人物が作りもよよとやっぱり泣いている例があるみたいで、まあ、とにかくやっぱりこの手の作品の中で、まあ、とりわけ男性の貴族ですかね、
うん、
は声を上げて泣いている。なんででしょうか。そして女性は声を上げて泣かないのはなんでなんでしょう。
でも今ちょっと思ったのは、
はい、
平安貴族ってあのマロみたいな感じじゃないですか、
はい、
マロはみたいな、
は
い、あれゲームとかで出てくる非常に誇張されたキャラクターの時って甲高い声で、
うん、
マロは何々じゃって言いながら出てきて、
はい、
で負けると泣いてるイメージあるんですよ。
はい、何のゲームなのか知らんけど。
いや、なんかぷよぷよとかさ、なんかあるじゃん、はいはい、そのキャラクターを選んで戦って、
はいはい、
負けると泣くみたいなイメージがあって、うん、なんかだからあれもしかしたら交渉がめっちゃしっかりしてるのかもしれないなって思いました。
ああ、なるほどね。
まあゲームに出てくる平安貴族、
はいはい、
ちゃんと声出して泣きがち、高音で泣きがちなんで、あれは監修山口中身。
あ、違う
ですね。
巻き込まないでください。勝手に山口先生。
さらば青春の光には監修山口先生ついてないけど、そのぷよぷよ的なゲームにはついてる。
ついてないです。ついてないです。
ではないです。
山口先生はね、やっぱここでもね、キレのあるね、うん、仮説を立てていて、
うん、
端的に言うとですね、
うん、
人前で泣くことはプラス評価につながるからだったのではって言っていて、
うん、まあ全然説明になってない気がするけど。
はい。どういうことかと言いますと、うん、当時って、恋愛とか、
うん、
まあそのじゃ結婚みたいな制度ってどうなってるのかご存知ですか？
予媒ですね。
うんうん。
予媒して、
うん、
あれその後どうなるんだろう？俺あんま分かんねえよ。結婚までどうやっていくんだろう？
ですね、予媒ってのは要は、あの、呼ぶってことですよね。
うん、
呼ぶから来てる単語ですよね、うん、呼媒って。
うん、あ、そうなの？
はい、そうです。
こっちに来いって呼ぶの、呼ぶ。
そうですね。
あ、から来てんの、呼媒って。
語源的にはそうですね。だから、夜、はうってのはあれ確か当て字で。
あれ当て字なんだ。
はい。
へぇ。
どちらかというと、呼ぶから来た単語だったはずなんですけど、呼媒は。あれ、通い婚とかっていう単語とかし、
うん、聞いたことあるけど、
ね。要は、女性が部屋におって、男性が気分で、その、会いたい人のとこに行くっていう仕組みだったわけです。うんうん、だから、男性と女性の関係は一対多だったと。
うんうん。
わかりますかね。
うん、だから一人の男性がいろんな
女性の
候補部屋があって、
はい、
日によって違うところに行く。
そうですね。だから、ちょっとそういう単語使ってたか覚えてないけど、その正妻みたいなね、
はいはい、
正しい妻と書いての、
うん、
あの本命と別で側室みたいな、
うん、
その第二候補の人とかがいっぱいわーっていたみたいな状況が平安時代の、
う
ん、はい、男女の関係だったと思うんですけど、ははは、この時代においては、
うん、
男性が大きな声を上げて感情をあらわにして泣くことってのは、
うん、
相手の女性を引きつける、うん、相手に対してあなたのことを本気で思ってるんですよっていうアピールになっていたのではないかっていう仮説を出しているんですね。
虫が鳴くみたいな感じですかね。
いや、だってさ、
虫が鳴くみたいな感じじゃない。
いや、鳴くってのはさ、
うん、
感情の制御ができなくなるってことじゃないですか、
うんうん、
それぐらい向こうのことを思ってなければ泣けないわけですよね。
はぁ、
堀本さんだから全然興味ない人の前で感情をさ、すごくむき出しにして、まあ、それを制御ができなくなるってことはあまりないわけじゃないですか。
まあそうか、
本気で思ってる相手だからこそ泣いたりできるわけですよね。
あ、それすごいピュアな解釈でいいですね、
うん、
いや僕今思ったのはやっぱアピールとして 泣いたら確かに目立つなと思って、大きい声出せば出すほど目立つから、うん、好きだよってアピールの戦略としてめっちゃ大きい声で泣くっていうのが発達した。だから引いては
スズムシみたいな、
スズムシとかセミとかと同じ理屈で人は泣いていたのだっていう話になるんだとばかり思って、うん、すごい世知辛い話だなと思って聞いてたんですけど、うん、聞き方を間違えていたようですね。
野山に帰ったらどうですか、あなた。
確かに
虫と一緒に泣いたらどうですか。
山奥で暮らしてたせい で山の思考様式を持ち込んできちゃったんですけど、はい、あ、違うんですね。
そうですね、ちゃんとどちらかちょっと大きな声を出すってよりは、
思いが高まっちゃって泣いちゃう。
あなたのことを大切に思ってるんですよとか、うん、あとはですね、もう一個は周囲の人間に共感を起こさせ味方を増やす効果も期待できると書いてありましたね。
はあ、まあでもそうか、なんとなく泣いてる人は味方したくなるもんね。
そうですね、だからですね、ここのそのまま引用すると、須磨の地での光の源氏の泣き声は、まあ、そういうシチュエーションがあったと、
うん、
はお月の女房たちにお気の毒にお辛いでしょうという共感を呼び起こし力になってあげたいという味方意識を煽る効果があると
書いてありますね。なるほどね。ってことはあれですか、小学校とかでなんとかちゃんが泣いたってなったら、うん、あ、なんとかちゃん泣かせた、誰誰いけないんだって言って急にあの自分が敵になるじゃないですか、泣かせたやつが、はいはいはい、うん、あれ見た時の正しい反応は、いや源氏物語はないかいですか。
そうです、そうです、そうです。小学生のお子さんとかがいる方はそのいけないんだいけないんだって来た時には、
う
ん、
いや源氏物語じゃないかい、
源氏物語じゃないかいってお月の女房かいって言うってなんかポイントです。
なんでどこでしたっけ、須磨、
須磨の地ですね、はいはい、
須磨の地で光源氏がやったストラテジーやないかいみたいな作りが正しいですかね。
そうするとお教養がある人だって、ね、ってなるんですかね、味方が増える
本当かな違うと思うけどな。
ところで、うん、今半分謎解決しましたけど、うん、もう半分、うん、女性が声を上げて泣かないのはなぜなんですかね。
おお、
これもまた非常に魅力的な問いだと思います
が、確かに今の理屈だったら別に男性も女性も同じこと言えそうじゃないですか、
うん、
あなたのことを思ってるからこんなに泣けるんですよとか、うん、泣いて周りの人味方にしちゃうみたいな、うん、同じこと言えるから女性もそうであってほしいですけどね。
そうなんですけどね、うん、実際には女性は声を上げて泣かない
不思議だね
というのはやや不正確で、
うん、
実は声を上げて泣く人も出てくるんですよ、
うん、
それどういう人たちかというとですね、うん、これ源氏物語に関しては、うん、浮舟の母っていう年寄りとか、
はいはい、
それから六畳の宮寸所の物のけっていう、
うん、
は生き量ですねこれ、はい、
はあはあ、
源氏物語生き量出てくるので、うん、あの六条の宮寸所っていうね、あのおっかない女性ですね、
聞いたことあるんですね、
はい、それからあとおぼろづくよとか浮舟とか近江の君といったいささか慎重さを書いている面を持つ女性たちは、うん、ほろほろというオノマトペを擬態語を使って泣くと、
はあはあはあ、
正確に言うと涙をこぼす様子がそもそも、普通の女性には基本的には描かれない、
うん、
見識を持った女性は涙さえこぼさなくて、うん、泣いちゃう人はこのさっき言ったような年寄りとか生き量とか慎重さを書いた女性がホロホロっていう、涙をこぼす描写で描かれると。
だからちょっと制御を書いてるみたいなイメージなんですかね。
そう、これなぜかというと結論答え言っちゃうと女性側からするとですね、
うん、
これその一夫一妻に多くの妾さんがいるような状態だから、うんうん、女性としてはその夫とか男性が通ってきやすい環境を作る必要があったと、
うんうん、
でそうすると泣くことを控えて、うん、涙をこぼさないようにする自制心を持っておくっていうのは向こうが通ってきてくれるメリットになるわけ。
はあ、なんか自制できないやつのところにあんま行きたくないなって
。そうですね、
なん
か男性側からすると、うん、感情の自制ができない人のところに通うよりも、うん、感情の自制ができる人に通った方が良かろうと思って選ばれる、
は
あ
は
あ
は
あ、そういう人が選ばれてしまうので、
はあは
あ、泣かないようにすることは男性に通ってもらうためのメリットになったのだっていう解釈を山口先生していた。
なるほどなるほど。
つまり男性が声を上げて泣く、女性が声を上げて泣かない、ってか女性が涙をこぼさないっていうこの平安時代の価値観は、
うん、
一夫一妻多くの妾さんっていうこの構造に起因してるんじゃないかっていう解釈ですね。
なるほどね。
そして現代はそうではないので、ね、当然価値観は変わると。
あとさ、
はい、
割と感情を出さない女性キャラみたいなのって、うん、アニメでよく出てくると思うんですよ、
はい、
エヴァンゲリオン綾波レイとか。
あ、はいはい、
すごく強い、
うん、
ファンからのラブコールがあると思うんですよ、そういうキャラクター、はい、感情を出さない理性偏重キャラみたいな、
うんうん、
あれってその同じようなファン、男性ファンが一斉にその人を好んでいるわけで、
うん、
一体他の関係が発生してますよね、
はいはい、
でその人たちにものすごい好かれているっていう意味で、はい、綾波レイの類型が好まれるのって、うん、光源氏、源氏物語で説明できるんじゃないですか。
確かに。ただ綾波ってさ、なんか 我慢してるって感じなのかな、感情の制御してるって感じなのかな、なんか感情薄ない、
確かに元から薄いのか、いやでも制御してるキャラもいるじゃん、まあ、今ちょっとパッと思いつかないですけど、
美里さん頑張ってない、
あ、頑張ってるかも。頑張ってるかも。
酒飲んで何とかしてるよね。
そうですね。まあ酒飲んじゃってる時点であんま制御してない感じあるけど。
美里さんとかすごい、こう、本当はいろいろ思うとこあるけど制御してるよね。
そうだね。
あと僕ら大好き、プロジェクトヘイルメアリーのスクラットさんね。
そうだ、それだ。そっち、うん、そっちかもしれない。
まあ、読んでない人からしたら何のごちゃって人ですけど、まあ、
そうですね、
あの国家プロジェクトを背負って、ほぼ一人で一手に背負って、うん、あの嫌われたりすることも厭わないって言って、その遂行をしようとする女性のキャラクターいましたね、ストラットさん。
でもそういう人はやっぱ、どちらかというと、一夫多妻制の方がモテる傾向にあるかもしれないですね。今の話を
この理屈で言うとね、
ありきにすると、
そうかもしれないですね、うん、はい、まあ、とにもかくにもここまで見てきたようにちょっとおさらいすると、うん、江戸時代では、男性も女性も声を上げて泣いている、うんうん、ただ室町鎌倉あたりまで行くと男女とともに声を出して泣かないと、
うん、
でそれが平安になると逆転して、うん、男性は声を上げて泣くことにメリットを感じていて、女性は逆に涙を流さないようにしていた。
すごいよね。
っていう
目まぐるしい変遷がありますね。
あったと。でそれは実はだからその涙を流すとか声を上げて泣くっていうことは、うん、普遍的な価値観があるわけではなくて、うん、時代の社会構造に影響されて、うん、それぞれの価値判断がされていたんじゃないかっていう、そういうふうにも読めるわけですね、この論文は、うん、ね、はい、っていう意味で我々が思ってる価値観って何なんだろうっていうことをぶっ壊される意味でもいい論文だなとこれは思うわけです
けど、そうだね、いや すごいね、
すごいよ、
正直さ、うん、新しめのものというか、なんかいかにも文化から来てるなみたいなものの評価ってさ、うん、それはコロコロ変わるだろうっていう感じがするんですよね、はい、ファッションとか、
そうだよね、
ファッションだってそれはね50年100年経ったら全然違うものになってるでしょっていう感じするけど、はい、泣くことへの評価なんてさ、人類史のスケールで1万年見たってさ、うん、変わらんやろって僕正直思ってた。
男が泣くのはね、なんか弱っちいなみたいな、そういうイメージ弱気しそうですよね、
正直そう思ってたんですけど、うん、そんな美徳とされてた時代があったのかって驚き、1300
年前とかはもう全然
すごいね、
男性は声を上げて泣くのが
全然違うね、
良いとされていたと。だから冒頭に戻るわけですけど、うん、次号泣議員見たら、あ、うん、平安貴族的な価値観を持ってるんだな
そうですね、
って思えばいいんですよ。
号泣することをこの人は美徳だと思ってて、しかも同情を引いて仲間を増やすこともできるという非常に賢い戦略で野々村議員は泣いてるんだなって思うことができますね、うん、
は
あ、
い、
いい教養ですわこれ。
そうなんですよ、
ニュースに対する教養のいい使い方
ですね、これがやっぱ人文学の威力
絶対違うだろ、笑っちゃってたじゃん今自分でも今惜しかったね、もうちょっとだったのにね、我慢すんの自分で言って笑っちゃってましたから
ね、ちょっとダマくらかせてたよね途中までね、
でもすごいいいこと言うなって一瞬思ったんですけどね、うん、バレましたね、
目覚めました、目覚めしましょう、そんなわけないんですから、
そんなわけないですね。
ただでも、うん、とはいえね、今ちょっとふざけましたけれども、うん、でも結局人文学の知見とかをこうやってアクセスしてみると、うん、こう出来上がってる価値観みたいなのが実は全然固定されたものではなかったってことが分かったり、
うん、そうだね、
まあ、この話ってはっきり山口先生のこの論文の中でそうは言及されてないですけれども、うん、当然そのジェンダー感にも関わってきていると思うので、うんうん、そういったところにも、実は言語学とか、
はいはい、
この日本語の歴史みたいなのを見ていくと得られる示唆ってのはいろいろあるんだなってのは今回、勉強して思いましたね。
素晴らしいね、
はい、
あとちょっとこの話聞いてて思ったのがさ、逃げ上手の若君って漫画あるじゃないですか、
はいはいはい、
週刊少年ジャンプ、
うん、
僕すごい速さで最新刊まで読んだせいで、うん、何にも記憶にないんですよ、
うん、
あらすじが、うん、もう読んだ端から全部忘れていくから、
はい、
唯一覚えてること、クイックルワイパー鎌倉時代にあって、雑巾をこう木の棒でギュッて固定してそのままこうやって楽にモップがけできるみたいなやつ、
はいはい、
鎌倉時代にあったんだけど途中で消滅して、
はい、
ずっと人類の歴史は地道に雑巾がけをしていて、
うん、
現代になってクイックルワイパーで蘇ったっていう話が書いてあって、
はい、
おーめちゃくちゃおもろいなっていう、そのクイックルワイパーみたいな直感的には一瞬で生まれてずっとありそうなものが、
うん、
浮き沈みあったんだなっていう驚きを、うんうん、思ったんで、今回聞いた感じはそれとちょっと似てました、ね、
あ確かにね、その技術が一回、うん、なんていうかある時代にはあったんだけど消えてなくなるんで、そうそうそうそう、
でなんかなんとなく複雑な技術、有名なのでいうローマンコンクリートとかさ、
はい、
一回失われたよね、うんうん、ローマ帝国の滅亡と一緒に西方が失われたっていう話とかは有名だけど、クイックルワイパーとかはさ、シンプルだからさ、
うん、
出現したら消えなさそうじゃん、
うんうん、
でもこれなくなることあるんやって驚きがあったんで、なんか僕のフェチに刺さっている。
あどっかの回で話したかもしれないですけど、セルカ坊もそうですからね。
あーそうなんだっけ。
セルカ坊はずいぶん昔に
あ言ってたね、
コニカミノルタが特許を申請したんだけど、
はいはいはい、スマホがない時代
にね、全く売れない、そう、うん、多分だからカメラの時代ですね、
はいはいはい、
にコニカミノルタが特許申請したんだけど全然売れなくって、
で後に現代に復活していますね。
なんか その手の話僕好きなんですよ、うん、フェチに刺さる。だから逃げ上手の若君読んで本編の記憶全くなくなったのにそこだけ覚えてるぐらいフェチに刺さる話なんで、はいはい、しかもそれが今泣くっていう非常にでかいものに対して起きてたんで今興奮がすごいっす、
う
ん
う
ん、
あいいですね。いいそういうネタは僕もいっぱいあるストックはありますよ。
あやります。
一回止まったかちょっと怪しいけど、うん、例えばですね、ボーリングっていつからされてるか知ってますか、
うん、俺ねそれはね収集したことあるよ。ボーリング あれでしょう、要は亡くなった仕事のうちの一つで、
うん、
世界の人類史を見た時に亡くなった仕事の一つとしてボーリングのピンを立てる人っていうのがあって、
はいはい、
あの人力で昔ずっと立ててたから、はい、そういう人の仕事だったんだけど機械に奪われたよねっていう類型なんで、はい、すげえ昔からやってたんですよボーリングは。
あそう、日本
あ 日本
に関して、はい、
それは知らんわ。
日本でボーリングって実は江戸時代にはもうされてたんですよ。
へえ。
長崎の出島でボーリング場があって、
すげえ、
ボーリングをしていたらしくて、
はあは
あ、結構古くからあるなと思って、なんかワンチャン廃れた時代とかあった気がする、
うん、
あってもおかしくないと思うんですけど、
う
んうん、現代ではまたボーリングって人気のレジャーだと思うんで、
ね、
なんかこれとかも近いなと思ったり、あとこの話はもう、あのうんちくしりとりパンクラッチ君でやりましょうか。堀本さん、
そうですね、全然関係ないですからね。
いやあのね、俺話したいんですわ。
いや俺のフェチに刺さるなと思ってそれを足してみただけじゃん。
はい、あの僕も止まんないんだ
よ、ね、このシリーズがね、はい、これ好きですからね我々ね。
ということで、うん、今回はですね、山口中見先生のこのオノマトペの歴史1、その種相と、指摘推移、おべんちゃらなどの講師、うん、山口中見著作集5
ずっとフルのタイトル言ってるし、ずっとフルのタイトル言ってるし、僕はずっと種相の意味が分からなくて、なんだろうな。
もろもろの側面ってことでしょうね。
ああ、種相って
、
知らん語彙だなと思いました。は
い、っていうね、700ページある
本長いって
皆さんもぜひねお手軽に、5800円プラス税でお求めできると思うのでぜひあの読んでほしいなと。
多分ね詰まってる知見からしたら安いんだと思うんですけど ね、
安いすね、
ちょっとね気軽にはなかなか
重たいですからね。あとね結構ね
なかなか
自立しちゃいますから普通にこうやってね、
すごい
っていう、まあこの本からちょっと引いてきたんですが、
ね、
はい、今後もちょっとこの本とかあとはですねお待ちかね、皆さんから見て お待ちかねの2もありますからね、うん、はい、2から引いてくる可能性もあります。
分厚いね、はい、分厚いやつ2冊ね。
ということで今後もポツポツ と、
うん、
連続ではないですが不定期的にこのオノマトペ回、
うん、
オノマトペに関する単発の回は上がっていくと思うので、うん、ぜひお楽しみにしていただければと思います。
はい、
多分ですけれども、多分ですよ、
うん、
僕がここ最近している準備の 100% はオノマトペに使われているので、うん、ここから3ヶ月や4ヶ月、
うん、
長いと半年ぐらい、オノマトペの話をしていると思うので、まあ、オノマトペの興味というのは皆さん非常にあるとは思うので、持続するとは思うのですが、
ない、うん、
はい、あの、ずっとオノマトペの話してるなと思いながら聞いていただけるといいかなと思います。
なるほどね、こいつずっとオノマトペしてんなと思いながら聞いていただく、
はい、う
ん。リスナーに負荷をかけていくチャンネルですね。
いやいやいやいやいやいや、リスナー聞きたいでしょ、オノマトペの話。
そんなことない、そうですね。うん、楽しくやってますよね。はい、まさかと思いますけどリスナーヨヨと泣いてないですね。
ずっとオノマトペの話かって。
ヨヨもサクリで泣いてないですよ、
ね、サクリもヨヨ、ね、
サクリもヨヨか、うん、サクリもヨヨと泣いてないですよ、
ね、あでもその場合はね、あ、うん、こいつかっこええなって僕思うだけなんで、
そうか
響いてこないです。
そうか、あ確かに、リスナー見てね、泣いてるリスナー見てかっこいいなっつって、うん、あの再生数だけが下がっていくっていう状態ですね。
そうですね、反対だと思う人はサクリもヨヨとコメントしていただければいいかもしれないですね。
あいいですね、はい、コメント欄にサクリもヨヨ並ぶの珍しい。平安時代のチャンネルかなっていう。
そうですよね、だから1000年後の未来人が YouTube 見た時に、うん、あれこれだけ平安時代のチャンネルかもみたいな、
あれちょっと時代ずれてるなってなるかもしれないですね、
なるかもしれないですね、はい、
では引き続きオノマトペ会楽しみにしていただきつつ、面白かった方はチャンネル登録、高評価、感想のコメントなどいただけると幸いでございます、
はい、
皆さんなりの感情表現でねコメントしてもらえるといいかもしれないですね、うんうん、
ホロホロとかね、シクシクとかサメダメとかいろいろ取り上げましたから、
うんうん、
こういったオノマトペを駆使してコメントしていただければと思いますね。
ということで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は
なぜ今って言ったんですか。あのじゃダメなんですか。
いや全然わかんないですけど、
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね。